ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。話の目薬ミュージックソン、この番組は視覚障害者の皆さんへの情報を送っているという番組なんです、はい。生活情報、例えば年金の問題ですよね、はい。障害年金の問題の始め、お金、これは大事なことですからね、はい。生活、あるいは、視覚障害者で頑張っていらっしゃる方、はい、あるいは、視覚障害者でこの情報は欲しいなっていうような、はい、そんないろんなさまざまな情報をお届けしているのがこの番組でございます。で、西村さんは、視覚障害をお持ちでいらっしゃいまして、今見えるのはどれぐらいの範囲が見えるんですか？
今ですか？もう左はほぼ見えてない状態 で、
はい、
で右はもう視野がほぼほぼもうほんまの中心ちょっとだけ、しか見えてないです。
ということで、白状を持ってこのスタジオに、はい、毎週来ていただいているということでございます。今日も視覚障害者の皆さんにより良い情報をお届けしてこうと思ってますので、一つよろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で、直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティ西村豊子さん、今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こうして視覚障害者の皆さんに情報をお届けして週1回なんですけれども、はい、もう番組としては10年超えてるんですよ。
そうです、
長い番組になりました、
はい。
始まった時は西村さんも若かったんですけどね。
そうですね、はい、もうちょっとね。
わかりました、
はい。
さあ、それでは今日はですね、盲導犬のお話です。
はい、
西村さんは盲導犬は連れてはりませんけれども、はい、視覚障害者の皆さんにとって盲導犬というのは本当道案内をしてくれる大変重要な犬なわけですよね、は
い。そうです。
で、今日は盲導犬を取得するためにはどうすればいいのかというお話を、はい、日本ライトハウス盲導犬訓練所の土取誠さんと電話がつながっておりますので、お話を聞いてまいります。土取さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。土取です。
土に取ると書いて鳥取の取ると書いて、これで土取さんという、珍しいお名前ですね、土取さんね。
そうです、よく言われます。
あ、そうですね、
はい。
さて、土取さんはこの盲導犬訓練所に入られてもどれぐらいなられるんですか？
あ、そうですね、16年、今年度で16年目ぐらいになりますね。
もうベテランさんでいらっしゃるんですね、はい。うん、土取さん、
はい。
まずこの今お電話つながっているこの訓練所というのが、はい、大阪のどこにあるかちょっと教えてもらえますか？
大阪のですね、南の方にあります千早赤坂村というところからお電話させていただいてます。
ということは大阪府で唯一の村って言われている。
あ、そうなんです。
富田林の横にあるところですね、
はい。コンビニもありません。
あ、コンビニないんですか？千早赤坂村にはコンビニがないんですか？
はい、なかったと思います。
あら、いや、だからそれだけのんびりしている。
あ、そうですね、
自然いっぱいのところだということ、はい。ちょうどね、金剛山の登山口になるところなんです。
そうです、はい。
そうですよね、
はい。
だから自然豊かなところです、本当に、はい。そこでのびのびと盲導犬の訓練を行っていらっしゃるというふうに想像すればいいわけですか？
そうですね、うん。実際に盲導犬の訓練をする場合は、
はい、
盲導犬たちを訓練車というのがありまして、車に乗せまして、
は
あ、それこそ今おっしゃっていただいたような富田林市ですとか、
ええ、
河内長野市も隣なんですけれども、
そうですね、
そういった町に実際行きまして訓練します、
そうですよね、はい、そら歩くのは街ですからね、信号があったり駅があったりするところでないとあんまり意味がない。
そうなんですよ。
そらそうですよね、あの牧場じゃないんですからね、のんびりしててはダメですよね、考えてみたらね。あ、そうかそうかそうか、なんかイメージ的になんかのんびりしててええなと思ってたんですが、そうか、犬にとっては訓練にはならないということですね。
そうですね、盲導犬の訓練にはな、あのちょっと適さない環境なんですけれども。
失礼いたしました。さあ、その盲導犬の訓練なんですが、はい、今日はその取得の仕方というのを教えてもらおうというふうに思っておりまして、あ、はい、まあ、実際にこれ放送機の方でね、視覚障害をお持ちの方で、うん、まあ、盲導犬と一緒に暮らしたいなという方、生活したいなという方もいらっしゃると思うんですが、はい、それどういうふうにしたら盲導犬がうちに来てくれんねやろうかっていう、この悩みもあったりすると思うん で、
そうですよ、ね、
ちょっと詳しくこのあたり教えてもらえますか。
ありがとうございます、はい、実際に そのようにあの相談したいんやけど、どこに連絡したらよいかという こ、 とのことも、はいはい、私とかもあの伺ったりするんですけれども、まずはですね、この、はい、あの先ほど紹介していただいたこの千早赤坂村にあります日本ライトハウス盲導犬訓練所にお電話いただくか、もしくはお住まいの地域の、はい、役所の障害福祉課にあの盲導犬を取得したいとあのちょっと考えてるんですけれどもっていうふうに、あの相談していただいても良いかと思います。
まずこの日本ライトハウス、今電話つながっている盲導犬訓練所に電話するか、あるいは皆さんのお近くの役所なんですね、はい、区役所役場に行っていただいて、はい、市役所に行っていただいて、はい、相談窓口はどこになるんですか、
大体障害福祉課になります。
障害福祉課というところの窓口でご相談していただくというようなことになるわけですね。
そうですね、はい、はい、
で条件というのは何かあったりするんですか。
あ、そうですね、ちょっと条件あのカチカチにちょっと考えてもらいたくないんですけれども、はいはいはい、原則、まあ、18歳以上の方、
原則まず、はい、年齢が18歳以上の方ですね。
そうですね、
はい、上はあるんですか。
上はね、ないんです。
ないんですか、
はい、
基本は18歳以上であれば取得できるということですね。
そうですね、はい、はい、
で それから、
はい、次にですね、2点目として、しましては、視覚障害1級または2級であること。
視覚障害が1級または2級である方ということですね、
はいはい、そうさせていただいてるんですが、弱視の方もあのぜひあのお気軽にご相談ください。
あ、1級または2級ということなんですが、弱視の方でも相談には乗っていただける、はい、ということなんですね。です、はい、なるほど、
ぜひお気軽に、はい、あのそれであのじゃあもう私あかんわと思うのではなくて、
はい、
はい、あの将来考えてるとか、そのあの本当にちょっとした相談でもいいですので、
なるほど、はい、あのまあ、視覚障害をお持ちの方、特に網膜色素変性症なんて言いますと、はい、徐々にね、こう目が悪くなっていきますので、はい、その前にっていうような形で相談してもいいわけですか。
もちろんです、
はい、なるほど、そして、まだありますね、
はい、ですね、犬の飼育に関する費用負担が可能なこと、だいたい平均1万円程度ですね、あの月。
なるほど、
はい、
経済的に1万円ほど月ご負担いただける方ということになるわけですね、
はい
はい、この1万円というのはどういうものにあのかかるもんなんですか。
あ、そうですね、あのドッグフード代ですとか
餌代ですね、
はい、餌代、うん、あと健康維持費ですね、あの獣医さんのところに行って、
はい、
あの健康であっても必要なワクチンとかもありますので、はい、そういったことも踏まえて大体12で割ると月1万円ぐらいかなということで、はい、
あの獣医さんのところにはちょくちょく行ったりしなければならないんですか。
そうですね、うん、健康であって何事もなければ、私ども の、 あの指導の目安としては3ヶ月に一度ほど行ってくださいというふうには言っています。
一応3ヶ月に一度ぐらいは獣医さんを訪ねて健康状態、犬の健康状態をちゃんと見てあげてほしいというわけですね。
そうです、はい、
なるほど、条件的にはこれぐらいですか。
あ、最後に、うん、盲導犬と歩行生活できる健康状態であることってもう重要になります。
ご本人が健康な状態であるということですか。
そうですね、
なるほど、歩行できるというのも一つのポイントになるわけですよね、
はい、
なるほど、これ今4つ上がりましたが、この4つのポイントが1つの申請、取得するのに、条件的なものになるというわけですね。
あ、そうですね、はい、
わかりました。この条件、18歳以上、それから視�覚障害1級から2級、弱視の方でも一向に構わないということです、はい、経済的に月1万円ほどご負担いただける方、それから盲導犬と生活歩行ができる健康状態をお持ちの方と、はい、こういうことが条件になるということですが、さあ、はい、この条件揃いました、はい、揃ったところで、まあ、役所、はい、あるいはこの日本ライトハウス盲導犬訓練所の方に連絡します、はい、連絡してすぐにその、その盲導犬来てもらえるもんなんですか？
そうですよね。じゃあ盲導犬必要ですね、じゃあお渡ししますという流れにはすぐにはならなくて、
ね、ならないんですね。
そうなんです、うん、まずはですね、私どもライトハウスの職員がですね、自宅に伺わせていただいて、はあ、面談という形をちょっと取らせていただいてます。
それは視覚障害者の方、人間との面談ですね。
そうなんです。
当然ね。人との面談ですね。
そうです。
はいはいはいはい。面談をして、はい、それから、
はい、面談をしまして、面談をしたら、じゃあ必ず盲導犬持てるのかって言ったら、そういうわけではないんですが、はい、面談と、まあ、相談ですね、今後、盲導犬と生活するの、その時にも、こういったことがありますけれどもっていう話とか、いろいろさせてもらうんです。
はい。
はい、で、お互いのまあ条件が合いまして、それが終わりましたら、次は共同訓練というのがあるんです。
これがクリアになって、共同訓練、これはどういうもんなんですか？はい、
共同訓練というのが、実際に盲導犬の訓練を終えた犬と、盲導犬を取得したいという方が一緒に訓練を受けるんです。どうやったら盲導犬と歩けるかとか、
はい、
なので、まあ、車の運転に例えると分かりやすいんですけれども、家に車がありましたと、
はい、
でじゃあ車ある、もう18歳以上になった、じゃあ私はもう車に乗りたいから、もうじゃあ勝手に車乗っていくわねって言っても乗れないじゃないですか。
乗れないですね。
ちゃんと免許証取りに行かなきませんね。
もう自動車学校行かなきませんね。
自動車学校行かなきません。それと同じような形で、では犬はいますと、もう訓練終わった犬います、ちょうど、まあ、A さんに会う犬ですっていうことです。でもじゃあこの犬お渡ししますんで、明日から楽しく歩いていってくださいねっていうわけにもいかないんですよ、
うん、
はい、やっぱり指示語とかありますし、盲導犬と歩くルールとかもありますので、
はい
はい、そういったことを実際に学んでもらうという期間になります。
これ共同訓練ということは犬と一緒に生活するということなんでしょうけれども、
そうなんです、はい、
どっか場所決められるわけですか？家ですか？これ
これね、それこそこの千早赤坂村の日本ライトハウス盲導犬訓練所に来ていただいて、
はあ、
泊まり込みで
泊まり込み何日ぐらい泊まり込むんですか？
ですね、初めて持ちますって方で約1ヶ月間ですね。
1ヶ月ですか？
はい、
一月、まあ、はい、言うたら犬との一緒の共同訓練をしなければ、うん、はい、ダメだというわけですね。
そうなんです。
はあ、はあはあ。でも一月というのはなんか私らからすればちょっと長いかなと思うんですが、やっぱりそれぐらいの期間は必要なわけですね。
そうなんです。実際始まるまではそんな長い間、うん、受けなあかんのって皆さんおっしゃるんですが、はい、実際受けたら、あ、短かったわとか、もうちょっと学びたかったわっておっしゃられる方も結構いらっしゃいます。
なるほど。
はい。
なんか地方に自動車の免許取りに行くよりは長いですよね、はい、これね。大体2週間ぐらいで取れてしまう場合があったりしますから、はい、それ考えると長いんですが、その共同訓練って具体的にどんなことするんですか？
は
い、
共同訓練はね、まず、犬、ワンちゃん来たとしても、はい、いつのタイミングに餌をあげたらいいかとか。
餌のタイミング、
はい、とか、どういうふうに、犬の手入れ。
ほう。
はい。綺麗に保つためにはどういうふうにするのかとか。
ほう。
はい。あと、トイレを出すタイミングだとか。
トイレを出すタイミング。
はい。ほう。そういった日常面。
はい。
から、次は実際に富田林市とか町に出まして。
はいはい。
盲導犬と歩く練習せなあかんのです。
まあ、そらそうでしょうね。
はい。やっぱり息がね、二人で合わさないといけないので。
は
あ。はい、犬がおるから全部連れてってくれるってわけでもないんですよ。
ええ。
お互いの息があって、ようやく、いい歩きができるんですね。
いい歩きですか？
そうなんです。安全でちょうど心地よい歩きができるんですよ。
それをいい歩きとこう表現しはるわけですね。
はい。
なるほど。
そうなんです。
それに大体一月ぐらいは初心者はかかるというわけですね。
そうですね。本当最初はなかなかやっぱり犬も初めて歩くからこの人誰やみたいな感じですし、
は
あ、持たれる方も初めてじゃないですか。
そらそうですね。
なのでどういう感じで犬と合わせればいいのかとか、うん、もう本当感覚の。うん、領域になってくるんですよ。
なるほどね、
はい、もうスポーツです。これはもうスポーツに近いと思います。
例えばね、
はい、
私が知り得る中では、
はい、
まあ、最初盲導犬を取得しますよね、
はい、
で、まあ、10年ほど一緒に暮らしたら次の盲導犬というふうに変わる時期がありますよね、うん、
はいはい、
で変わった時もまたこの共同訓練というのがあるもんなんですか。
あります。
ほう、
ただですね、
ほう、
その一度持たれてた方は、
うん、
やはりもう分かっておられるじゃないですか、犬との生活の仕方とか。
そうですね。
指示語の、うん、指示語のことは分かってはりますし。
特に指示出す言葉は分かってありますわね。
そうですね。うん、で、10年間やっぱり盲導犬と生活してはるので、体に染み込んでるものもありますので、
はいはい、
その方は、半分の2週間になります。
はあ、慣れてる方は2週間。
はい。
初めての方は一月と、
はい、
いうことなんですね。
はい。
なるほど。犬との相性ってよく言われるんですが、
はい、
これやっぱりありますよね。
ありますね、はい。
合わなかったらどうなるんですか。
なので会うようにそれまでに面談行かせてもらった後にも、
はい、
この人にちょっと持っていただきたいなとなったらまた事前にちょっと行かせてもらったりとかして、
ええ、
実際にこの子愛想やねんけどなっていう犬と歩いてもらったりする時もあります。
はあ、
必ずしもではありませんけれども。
土鳥さん。
はい。
そのね。
はい。
人と。
はい。
視覚障害者の方と。
はい。
犬の相性というのは土鳥さんなんかどこでどういうふうに判断して見張るわけですか。
あ、そうですね。まあ、細かいところもいろいろあるんですが。
はい。
まず一つは、大きさとかもあります。
大きさ、
はい、例えば背のすごい高い人にすごい小さな盲導犬だとちょっとバランスが合わないんですよ。左手でハンドル持つんですけれども、
はいはいはいはい、
ずっと左手が下がった状態で歩くのって結構しんどいので、なので、まあ、大柄な人やったらある程度大きめの犬とか、
はあ、
はい、そんな感じでまず大きさとか見たりとか、
はいはい、形ですよね。
犬もね、はい、うんうん、盲導犬の仕事って、まあ、決められた仕事なんですけれども、犬もやはり個性がありまして、得意なこととか不得意なことあるんですよ。は
い、なるほど。
はい。まあ、単純に申し上げますと、早く歩くのが得意な子もいれば、ゆっくり歩くのが得意な子もいてるし、
なるほど。
決まったいつものルートを歩くのが好きな子もいれば、
うん、
いろんなところに出かけるのが好きな子もいるみたいな感じです。
なるほど。
はい。そんな感じでね、まあ、細かくいろいろあるんですけれども、
はい、
その個性があるんです。
その個性は土鳥さんなんかは日頃訓練してはって、この犬はこの個性やなっていうのはもう見抜いてはるわけですね。
把握しております。
なるほど。
で把握していて、で先ほど面接させていただいた A さんが、
はい、
歩くのが早いとか、まあ、走ったりとかしないですけれども、
はい、
やっぱり人って早い遅いあるじゃないですか。
ありますね、絶対ありますよね、
うん、で若くて とにかくエネルギッシュに歩かれる方で、よくいろんなところに出かけるとかなってきましたら、あ、この犬が合うんちゃうかとか。
なるほど。
はい。
はあ、
そんな感じで。
人と犬をこう合わせていきはる仕事もあるわけですよね、
はい、
これ。
そうなんです。
これでも大事なポイントですよね。
大事なポイントです、はい。
ああ、合わなければという、万が一、本当に共同訓練やって合わないという場合もあったりするわけですか。
そうです。大体、でも、
うん、
会っていきます。
会っていきますか、やっぱり。
はい。なんかね、やっぱりそれも大事で、
うん、
会えへんと思っちゃえば、
ええ、
もう、お互い会わなくなっちゃうんですよ。精神論みたいになっちゃうんですけど、やっぱり、お互いが、歩み寄ってもらわないといけない部分もありますので。
なるほど。
はい。
は
なので、そこは、まあ、訓練士がサポートして、そんな極端に会わない犬は、会わさないようにしてますので。
なるほど。なかなか大変ですね、は
い、
これ。
で、
共同訓練終わりますよね。
はい、
終わって、もうすぐ犬との生活、盲導犬との生活が始まるというふうに考えたらいいんですか。
あ、そうですね。共同訓練終わりましたら、この千早赤坂村での、一回、私ども訓練士とともに、一緒に、その A さんが住んでいる、
うん、
町に犬と一緒に行くんです、
はい、
でその方が、まあ、ある程度 あのルートがあると思うんですよ、歩かれる、ね、私はこういう風に歩きたいんやっていう、
はい
はい、でそういうところを一緒に練習して、
ええ
はい、それで終了になります。
つまり犬にそのルートを覚えさせるという行動をしはるわけですね。
そうですね、うん、犬に覚えさせるっていうのもあるんですが、ここではこういう指示出しましょうかとか。
なるほど、
はい、
うん、
あのオリジナルにちょっとその人の歩き方になっていくので、
ええ
はい、今まであのこちらでは基礎を学んでいただいて、
はい、
現地に行ったらやっぱり、いろんな環境があるので基礎通り行かないということもあるんですよ、
ええ
はい、なので、まあ、ここはこういうふうにやったら、うん、あの安全が第一ですので、
ええ、
安全で歩けますねとかそういうふうにあのお互い話し合いながらといいますか、
うんうんうん
はい、で犬にも教えながらっていう形になります。
なるほど、
はい、
意外と、まあ、あのこの盲導犬を知らない方というのは盲導犬というのはもうどこでも案内してくれるというふうに考えている方もいらっしゃるんですよね。
はい、
そうじゃないんですよね。
そうじゃないんです。それを言われるとね、ユーザーさんもね、え、何をって思うみたいです。やっぱり、
はあ、
これ盲導犬と歩くの結構なんて言いますか、技術がいるといいますか、
そういうことなんですよね。
はい、
もう決してナビではないわけですから。
そうなんです、そうなんです。
あ、というようなこれ相性を見ながら訓練を重ねて、そしてようやく、盲導犬が自分のところにやってくる、で生活が始まるというわけですね。
はい、
はあ、なかなかの時間とやはり労力というのはこれ、土田さん必要ですね。
そうですね、うん、で、この共同訓練も、4週間長いですねっておっしゃってくださったじゃないですか、はい、長いと思うんです。あのお仕事されてる方とかもいらっしゃいますし、
うん、
なので、まあ、こあの共同訓練の期間というのもあのきちんと相談させていただいた末に決めさせていただきますので、
なるほど、なるほど、
はい、なので急にこの日に来てくださいみたいな、
ないわけですね。
ないです、ないです。
まあ、いろいろ相談には乗っていただけるというわけですね。
もちろんです、そこは、はい。
なるほど。特にやっぱり盲導犬を活用してほしいなという視覚障害者の方っていらっしゃいますか？
そうですね、あのたくさんいらっしゃいますね。持ったら、合うんちゃうかなとか。
はあ、
はい。
なるほど、今お聞きになって、いや盲導犬考えてたんやけれどもとおっしゃる方、先ほど土取さんのお話ありましたように、まずは役所に行っていただく、そして、その役所でお話を聞いていただくか、
はい、
もしくは、この今電話がつながっております、
そう
ですね、日本ライトハウス盲導犬訓練所というところ、どっちにしろここにあの訓練、共同訓練しに行かなければならないわけですから、はいはい、こちらの方にお問い合わせしてもいろいろ相談には乗っていただけるというわけですね。
そうですね、
はい、電話番号を申し上げます。こちらです。072172-09914です。072172-09914、こちらの方にお問い合わせいただければいろいろ相談に乗っていただけると、ひょっとしたら今出ている、土取さんが電話取ってくれはるかもわかりません。
はい、
はい、ということで土取さん、いろいろ教えていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。
なんかいろいろこうやっぱりしていかないと盲導犬もね、慣れていくためには時間は要するなという気はしましたね。
そうですね、うん、ちょっとかなり時間と、
はい、
ね、努力
はいりますね。はい、ということで今日は盲導犬を、まあ、取得するためにはということでお話をお伺いしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊哉でした。では今週は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も父母。 雨に風につけても思いずるふる。
6月17日のラジオ大阪は防災スペシャル、明日のために今できること。いつ起こるかわからない災害にどう備えるのか、ニュースでござるからハッピープラス、かぶりつきフライデー、ヒット&ヒットまで4つのワイド番組で特集します。今回も防災減災の情報をたっぷりお届けします。防災のスペシャリストからお話を伺ったり、地震発生を想定した防災ウォークを生中継でお伝えします。今回は番組内で防災川柳を募集、詳しくはラジオ大阪のホームページから。6月17日明日のために今できること、ぜひお聞きください。
毎週水曜木曜のお昼にお届けしています OBC グッドアタヌーンラジグー。明日水曜は石田康史と
西川佳奈子の担当です。
グーなトークとグーな音楽の180分、
ラジグーは水曜木曜の午前11時から。